これしかない。鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。一緒にマタイの福音書を順に読んでいますけれども、今日のところは、すべての福音書で出てくる、十字架と復活の出来事はどこでも出てきますけれども、それを除くと、全部の福音書に出てくる唯一の奇跡のお話だって言えると思います。よくですね、5000人の給食とかっていうふうに呼ばれるんですよね。昔からそう言い習わされているのでそう言ってますけれども、給食っていうとね、学校の給食みたいなのを思い浮かべますけれども、要は5000人以上の人たち、男性だけで5000人っていうんですから、もっと実際多かったと思いますが、そんなにたくさんの人たちに食べ物が分け与えられる、イエス様が祈ってパンと魚とを分けていくと、みんながお腹いっぱいになった、そういう奇跡ですね。私たちにとっては不思議に思うかもしれませんけれども、本当に食べ物がみんなに与えられるって、私たちの命にとって必要な、すごく根源的な、そういう奇跡だと思います。でもですね、今日の箇所は、単純にすごいっていうのはあるんですけれども、単純にすごいっていうだけではなくて、群衆、それから弟子たちという、2種類の人たちが出てきますけれども、その群衆や弟子たちとのイエス様のやり取り、そこからもいろんなことが見えてくるんですね。そこに今日は一緒に注目をしていきたいと思います。では順に見ていきたいと思います。開いている方はどうぞご一緒に読んでみてください。最初は13節14節、マタイによる福音書の14章の13節14節を開いていらっしゃったら、ぜひ一緒に読んでみてください。では行きます。せーの。イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り、一人人里離れたところに退かれた。しかし群衆はそのことを聞き、方々の町から歩いて後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く憐れみ、その中の病人を癒された。はい、こう書いてあります。最初にイエスはこれを聞くと、ごめんなさい、これを聞くとって書いてありますね。何を聞いたかっていうと、前回のヨハネの、洗礼者ヨハネですね。洗礼者ヨハネが殺されてしまったっていう、その顛末を聞いたわけですね。それで、その場所を船に乗って去った、湖を渡って行ったわけです。人里離れたところに行った。どうしてでしょうかね。話を聞いて、やっぱり悲しくなったというのがあったのかもしれないですね。また、だんだん、なんていうんですかね、イエス様を取り巻く環境が悪くなっていって、十字架の時が近づいてくるっていうのを感じているからこそ、そのタイミング、時を調整していたのかもしれない。いずれにしても、イエス様は人里離れたところに行った。そして神様と向き合う時間が欲しかった。いつでもね、イエス様は神様でもありますから、向き合っているっちゃ向き合っているんですけれども、特に人々から離れて神様との時間を過ごすつもりだったんだと思います。しかし、そういう心情っていうかね、そういうイエス様だったんですけれども、人々はほっとかなかったということですね。注目したいのは、群衆はそのことを聞くと、方々の町から歩いて後を追ってきた。こう書いてあるところなんです。方々の町からですから、もういろんなところからイエス様を追っかけてきた人たちがいたということですね。で、今日特に最初注目したいのは、彼らの、その行動ですね。なんて書いてあるかというと、歩いて後を追ったって書いてあるんです。後を追った、そう書いてあるんですよね。で、私、この訳というか表現、秀逸だなというふうに思って、この箇所を準備しながら見ていました。後を追うって、私がすぐ連想したのは、なんかこう赤ちゃんみたいだなって思ったんですよね。小さい子供、本当に赤ちゃんの頃、親とかですね、保護者のところに赤ちゃんはすぐについていきますね。ママって言いながら、後を追いかける赤ちゃんの姿、皆さんもどこかで目にしたことがあるんじゃないでしょうか。我が家でもそうだったですね。割とうちの娘が小さかった頃に、うちの奥さんがですね、ちょっと手術をしなければいけなくて入院をした時があって、で、私が、 うちの親にもちょっと手伝いに来てもらったりしましたけれども、基本的に私が一人で、ほんの少しの間ですけれども見ていました。そうするとですねそれこそお母さんが今いない状態なので、もう私にはこの人しかいないわみたいな感じですごい一生懸命追っかけてくるんですよね。でもどこ行くにしても追いかけてきてですね、仕方ないから自分がトイレ入ってる間もずっと抱っこしてるみたいな不思議な状況になりました。で、まあ、ちょうどその前後の時期の時はもう本当に今まで私の中でもたった1回だけですけれども、1回だけ礼拝中抱っこしながら礼拝するっていうことが1回だけありましたね。もうどうしようもなかったのでそういうふうにしたということが一度ありました。赤ちゃんはですね、一生懸命自分を保護してくれる人を求めて追いかけてくる、まあ、そういう姿があるわけですね。で、私はこの箇所を読んだ時に方々の町からイエス様イエス様って言ってついてくる人たち、もう後追っかけてくる人たち、そんな様子にこの箇所を見て思ったんですね。イエス様のこの時の状況とか気持ち、まあ、さっきも言いましたけれども、洗礼者ヨハネが殺されたっていうことを聞いて人里離れたところに行こうとしていたって、まあ、その時の状況や気持ちを考えるとちょっと考えてあげればいいのにって思ってしまいますね。だけど群衆は後を追いかけてくる、それがこの時の状況だったんです。イエス様の反応はどうだったでしょうか。これがまた胸に響きますね。イエス様は彼らの様子を見て深く憐れみその中の病人を癒されたってこう書いてあるんです。何度もこの憐れむという言葉については説明をしていますけれども、自分の内臓が痛むように苦しみを共有するということですね。その自分のね本当につらい状況もあったかもしれないけれども、大勢の群衆が後を追っかけてくる姿を見てああなんとああというふうに、まあ、その深い共感を持って彼らを憐れんだ、そして、病気の人たちは癒したっていうんですね。優しいなって、本当に寛容深くて懐が大きくて大きくてすごいなって私は本当に思います。よく子どもたちと学びをしてたりとかですね、洗礼の準備とか信仰告白の準備をしてたりして、だいたいイエス様ってどんな人ですかって聞くとですね、もう子どもたちから出てくる言葉ランキングの第1位、もうこれ間違いなく今までの私の経験上第1位は優しいなんですよね。神様ってどんな方、イエス様ってどんな方って言うと優しいって言うんですよね。まあ、子どもたちの語彙の中でそれがぴったりくるのかなと思うんですけど、まあ、今日のこの箇所のイエス様の姿は本当に優しいなって、もうその言葉に尽きるなって、そういうふうに改めて思います。しかもですね、この後ちょっと20節を一緒に見てみましょうか。20節ちょっと飛びますけれども、20節ご一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます。せーの。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12のかごいっぱいになった、こう書いてあります。この後で、そのみんなをね迎えて、そして病気の人たちを癒してあげて、でそれだけで終わりじゃないんですよ。お腹減ってしまった彼らに全部お腹いっぱいになるまで食べさせてあげたって、なんかね、この決してここにいる人、この聖書のねこの場所にいる人たちをバカにしてるわけじゃないんだけど、あお腹いっぱいになったのね、よかったねっていうね、本当になんかその赤ちゃんに対するような、まあ、そんなようなイメージがここまで続くなってそう思ったんです。決してバカにしてるんじゃないんですよ、本当によかったねって、そういう感じだなって思ったんです。今日最初に目を留めたいこと、ポイントは何かと言いますと、イエス様はとにかくついてきちゃう人たちを満たしてくださる方なんだっていうことなんです。とにかく後を追っかけてくる人たちを受け入れて、迎え入れて、そして必要を聞いて、お腹も満たして、とにかく満たしてくださる方なんだって。これがイエス様なんだよって。このことを今日最初に受け取りたいと思うんですね。私は最初この箇所を読んで、まあ、イエス様の方にイエス様の方に感情移入そもそもできないと思うんですけれども、してみるとですね、いやこんな追っかけてきちゃってもそれしんどいなって正直思ったんですよね。まあ不遜な話ですけれども、でも、まあ、よくよく考えてみると、いやいやお前感情移入する方間違えてるよって私思ったんですね。イエス様じゃないなって、自分もまたこの赤ん坊のような群衆だなというふうに思いました。そう分かったときに急にほっとした感じがしました。今日の箇所はイエス様、弟子たち、群衆たちが出てきて、そして最終的には弟子となるということを求めるんですけれども、 でも始まりは誰も赤ちゃん。私たちみんなが最初赤ちゃんだったように、信仰的にもイエス様との関係的にも霊的にもありとあらゆる意味で私たちは誰も始まりは赤ちゃんですね。だからそれは大きくなってもその関係性自体は変わっていくべきだけど変わらないところもある。つまり私たちは本当に赤ん坊のようにイエス様を求めたいときに求めてもよいのだということ、このことをもう一度覚えたいと思うんです。これの前の箇所のところでイエス様こういうふうに言ってますね。疲れた者重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、こう言うんですよね。誰でも来なさいって、それ誰でもですよ。たとえイエス様との関係が成長したあなたであっても、霊的に成長したあなたであっても、あなたが求めるときならば、あなたは行きなさい。そして、イエス様のもとに赤ん坊のように後を追いかけていって、そしてそのもとに安らいなさい。これが今日第一に群衆の姿から語られているところだと思います。さあ、じゃあ2点目いきましょう。今度は15節から17節のところをご一緒に見ていきたいと思います。今度は弟子たちの姿ですね。こっち側に目を留めていきましょう。さあ、じゃあ開いている方はぜひご一緒に読んでみてください。15から17節少し長いですけれども読んでみたいと思います。いきます。せーの。夕暮れになったので弟子たちがイエスのそばに来ていった。ここは人里離れたところでもう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。はい、こう書いてありますね。弟子たちがやってきました。どうしてかって言いますと、もう結構遅い時間になっちゃいましたと。ここには食べ物がないので、解散させてください、イエス様。あなたが一言言って、みんなをね、解散させてほしいんです。まあなんか、中間管理職みたいな、ね、ちょっとかわいそうだなって、大変そうだなって思いますけれども、弟子たちは、まあ、言ってみればね、ごくまっともな提案をしたんですよね。よく考えたなと、私なんか思います。様子を見ててね、イエス様、ちょっとまずいんじゃないですかねって、一回解散させて食べ物を食べに行かせた方がいいんじゃないかなって思うんですけど、っていうふうに提案をしたんですね。ところが、イエス様の答えは、なんかこう、斜めを上を行くんですよね。いや、行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさいって。至極もっともなね、弟子たちの提案でしたけれども、イエス様の応答は無茶ですよね。誰がどう聞いたって無茶な話。だってこの後で、男だけで5000人ほどいたって、そんな人数っていうような人数に、君たちが食べ物を用意してあげたらいいんだって、そう言ったんですよね。これは無茶な話ですね。で、彼らは答えます。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。これもごもっともですね。そのまま答えたってことですよね。これどれぐらいだったんでしょうか。彼らの食料だったんでしょうかね。まあ、12でしたね。イエス様だけだったとしても、それでも足んないぐらいのね、ほんのちょびっと。別の箇所のところでは、ある少年がこれをね、差し出してきたっていうふうに言いますね。いずれにしても、ほんのちょびっとの量だったわけですね。しかし、ここで奇跡が起きるわけですね。じゃあ今度19節から21節を皆さんで一緒に読んでみましょう。19から21、残りのところを見ていきたいと思います。いきます。せーの。群衆には草の上に座るようにお命じになった。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。弟子たちはそのパンを群衆に与えた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12のかごいっぱいになった。食べた人は女と子供を別にして男が5000人ほどであった。まあ、このように書いてあります。イエス様が、賛美の祈りをして、そして弟子たちを介してみんなに分けていくと、不思議ですね。どんどんどんどんパンと魚が増えていく。まさに奇跡だと思います。そして人々は食べて満腹した。もうお腹いっぱい食べれたんですね。それでもなお余ったものがあって、それは12のカゴいっぱいになった。増えてんじゃんって。弟子たちね、12弟子だった12人ですけども、彼らもこの後もうお腹いっぱいで溢れるほどになるぐらいまた残ったって言うんですよ。いや、 すごいですね。弟子たちは、ここにはパン5つと魚2匹しかありませんというふうに言いました。でも、それがみんなを満腹させて、あまりあるほどになりました。これしかないって、私たちの目は見えるんですよね。これしかないじゃないですかって、そう私たちの目には映るんですよね。しかし、イエス様が用いるときに、私たちが差し出したこれしかないものを、イエス様が用いるときに、それは人々を満たして、さらに溢れ出るようになっていくんだ。それが、この出来事のメッセージだと思います。教会の働きでは、本当これしょっちゅうだなって思います。本当それなということだと思いますね。足りないなって、足りてないなって、いつも必要があるなって感じる。でも、主に委ねるときに主は満たしてくださる。そして溢れるようになっていく。まあでも私の正直な感想を言うと、ちょうどぴったりだけ与えてくれるという感じがしますけど、でもその後もちゃんと満たしてくださるというのが、主かな、イエス様かなというふうに思います。私たちの持っているものだけじゃなくてね、能力とかも同じことだと思います。いや、私はこれしかないんですけどって、これしかないんですけど、これだけしかないんですけどって、そう言うかもしれないけれども、でも、イエス様が手に取って賛美の祈りをして、それを割くと、溢れていく。これを信じますか？御言葉ですから、ぜひ信じたいと思いますね。私たちは、主の御力が働くことも計算に入れなければいけないと思います。私たちは、あるものを人の目で見て、その数字だけ、あるいは見えるものだけで計算をします。しかし、私たちが持っている一番大きなものをいつも計算に入れてない。主の御力が働くときに、それは溢れていくんだ。そのことをもう一度覚えたいと思います。私たちは、イエス様のことを伝えようとして、教会の働きをしています。それを私たちは、できる範囲でやりましょうって、すぐ言ってしまいます。でも、できる範囲でやってもね、実はならないですね。人ができる範囲でやろうとするとき、必ず余裕を残します。なぜなら、自分のできる範囲の、そこに神様の力は計算に入ってないからですね。できる範囲かどうかということは全然関係なくて、持っているそれしかないって、あなたが思っているものを神様の前に出しなさいということなんですね。任せていくときに、主の力が働くのだ。このことを覚えたいと思います。まあこれともするとね、とにかくいいから出せやっていう、なんかこうカツアゲみたいになっちゃいますから、それはそれでちょっと誤解してほしくないんですけれども、まあ繰り返し言うことは、主の御力をちゃんと計算に入れなさいということです。あなたの目に映っているものだけじゃなくて、主の御力が働くときにどんなことが起きるかに期待をしなさいということが言いたいことですね。だから、あなたがこれしかないと思っているものを、そんなことを恐れる必要はないので、それを前に差し出してごらんなさい。ということですね。ぜひそこに主の御力が働くということを私たちは経験をしていきたいと思います。さあ、最後です。もう一度16節をご一緒に読んでみたいと思います。もう一度16節をご一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか？いきます。せーの。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。はい。ここで最後特に注目したいことは、あなた方が彼らに食べるものを与えなさいとイエス様が言われたことです。あなた方がというチャレンジが今日与えられているということを最後に心に留めたいと思います。イエス様はですね、別に私たちの手伝いなんか正直言えば必要ないんですよ。だって、神様主ですから、無から有を作り出せる。この世界全部作ったの誰ですかって、この世界全て治めておられるのどなたですかって、それは創造主である主ですよ。イエス様が無から有も作り出すことがやろうと思えばできる。何の助けも必要ない。何の助力も必要ない。でも、あなた方がとイエス様は言ったんですよね。共に働く。その機会をイエス様が与えておられるということですね。 19節ももう一度読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます。19節一緒に読んでみます。せーの。群衆には草の上に座るようにお命じになった。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。弟子たちはそのパンを群衆に与えた。こう書いてあります。イエス様は賛美して、そしてパンを弟子たちに渡しました。弟子たちは群衆に渡しました。ここでイエス様が弟子たちに手伝うというんですかね、その役割を与えて、共に働くことを与えてくださってるんですよね。でさっきできる範囲とかねしかないっていう話をしましたけれども、そもそもの話、ここ最後でしたいと思うんですよね。そもそもあなたが持っていると思っているものも、イエス様が与えてくださったものです。神様があなたに備えたものです。だからイエス様からまた受け取って、それを渡していくのだということですね。先ほどちらっと挙げたイエス様のこのもう少し前の方の章の言葉ですね。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。あれ続きがありますよね。なんて言ってたでしょうか。私の首輝きを追い、私に学びなさい、安らぎを得られる。こう言うんですよね。休ませてあげようだけど、すぐその直後に私の首輝きを追いなさい。いやいやいやいや、ちょっと待って、休ませてほしいんですけどって思うけれども、そこにはセットであるんですよね。私の首輝きを追いなさいって、イエス様の首輝きは軽いですね。首輝きは2人で牛が追うものですね。イエス様が追ってくださるから、私たちの首を恐るべき軽さになるんですよね。その時に初めて私たちは安らぎを得られる、そしてイエス様に学ぶことができる。その時にまた違う歩き方で歩くことができるようになっていくんだということですね。誰もが群衆から始まります。みんな最初赤ちゃん、そして大きくなってもちょっと赤ちゃんのところある。まあ、人間でも普通の意味でも同じかもしれないですね。でも霊的にもそう、イエス様との関係においても私たちはそうですね。誰もみんな群衆からだけど、でも弟子となりなさいって、そういう嬉しい招きにもイエス様は招いてくださっているんだということを最後に覚えたいと思うんですね。私たちも成長していく中で両面あるんじゃないでしょうか。まあ、子供の時の気持ちは私は忘れてきてしまっていますけれども、でも、ね、子供、赤ちゃんのが楽だったとかね、幼稚園とか保育園の時に帰りたいとかって思う子供もあるかもしれないけど、でも同時にできることが増えていって、成長していく時に自分の成長が嬉しくなる。大人になっても、まあ、そういうところあると思いますね。いや、子供は楽だったのに、子供の方を見てると結構大変だったりしますけれども、まあ、そういうところあるけれども、でも同時に今この時間も本当に喜びに満たされている。神様との関係でも同じですね。私たちは成長していく、そして弟子となりなさいって呼んでくださっている、すごいことじゃないですか。別に全然助力必要ないのに、一緒に働くものになりなさいって言ってくれる、すごい、喜びだと思いますね。でも同時に、私たちの疲れの時に休ませてあげようとも言ってくださる、まあ、どちらも本当にそのまま私たちへのイエス様のメッセージだと思いますね。どちらも受け取っていきましょう。それは欲張りではないと思います。イエス様のもとに安らって、また同時に弟子となりなさい、私と共に働きなさいという言葉にも喜んで応答していきたいと思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ自由に御言葉を思い巡らしながら、あるいは今示されていることや促されていることがあったら、それを祈っていきたいと思います。今日は第一に、私たちはイエス様の後を赤ちゃんのようにね、行ってもいいんだよということですね。また私たちは自分の持っているもの、それは財産とかだけではなくてですね、持っている能力とかね、すべてのもの、それをこれしかないって思いがちですけれども、それを神様の前に出すときに、イエス様の前に出すときに、それは溢れるほどになるということ。そして、あなた方がというふうに一緒にやる人として、私たちを招いてくださっているということ。どこでも全部思い返しながら、ぜひしばらく祈っていただきたいと思います。では、しばらく祈りましょう。 なります。ハレリア、愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたをこうしてそれぞれの場所にあって、同じ聖霊なる神様が働いてくださって、共に礼拝できますことをありがとうございます。私たちすべての持てるもの、あなたから与えられていることを覚えます。同時にこれしかないという時があることもお許しください。あなたの前にこれしかないと思っているすべてのものをもう一度明け渡し、そしてあなたがそれを豊かにしてくださることをこの目で見たいと願います。主、どうぞそのように導いてください。またどうぞ疲れているものをあなたのもとで休ませてください。そして新しい力を与えてくださり、あなたの首輝きを共によって安らぎ、学びながらもう一度歩み直す、そのことができるようにしてください。お一人お一人の心の祈りに合わせます。この時を感謝し、御手に委ねて、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。